to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、なんか明日から暖かいと。
はい、
春の陽気だというね。
ねえ、ちょっと今日コートなしでも歩けそうな暖かさでしたけどね。
そうなんやな、
うん、
なんやかんやでぐっとこう、もう桜の季節かな。
はい、
向かっていくんでしょうね。
もう桜大好きなので。
ああ、そうなんや。
うん、
今梅が咲いてんのかな。
そうそう、咲き出しましたね。
ねえ、ここまで来るとね、うん、
はい、
ようやく春も目の前よと、
は
い、いうことになるんですけども、
うん、
はい、ということで、
はい、
春のセミナー、
はい、
やっとあの構成が大体中身決まりまして。
あ、よかった。
よろしくお願いします。名古屋も、はい、行かせていただきますので。
はいはい、
安寿さん、またまたよろしくどうぞ。
はい、楽しみです。
はい、テーマだけ今日は、
うん、
お知らせしたいなと思うんですけども。
はい、
春のセミナーのテーマは、引き寄せない法則。
引き寄せない法則。
引き寄せの
法則って聞いたことあるけど。
そうでしょ。
うん
うん、あの引き寄せの法則はもう有名でございまして。
有名だけど、
うん、皆さんもね、一度や二度やったことがあるんじゃないかな。
はい、
でもなかなか引き寄せられないななんてね
、
中には引き寄せたやつもあるよなんてね。
そうですね、そんな気になってる時もあるけど、
いうことがあると思うんですけども、
うんうん、
引き寄せない法則は、
はい、
皆さんに起こってます。
は
い、すでに起こっている。
うん、
ちょっとね、中のレジュメというか、うん、お話のちょっと中身をパパパッと話しますと、実はあなたは変わりたいわけではない。
はい
はい、次、悪い予言が的中する理由、
うん、
願望は逆の現実を引き寄せる、
うん、
良くなりたいは不幸の始まり、
はい、うん、
諦めるものは、
はい、
救われる、
うんうんうん、
攻撃されてるという錯覚、はい、不幸な現実を引き寄せない方法、
うん、
愛されない現実を引き寄せない方法
何何、愛されない現実を、ああいいですね、うんうん、引き寄せない方法、
敵を引き寄せない方法、
うん、
問題を引き寄せない方法、
うん、
などなど、
うん、
引き寄せるっていうのは、あの、だいたい皆さん良い現実を
そう
ちょうだいね、
引き寄せたい、うんうん、
悪い現実あっち行け、
うん、
だと思うんですけども、
はい、
これだと、引き寄せるし引き寄せませんというね、
うんうん、
あの実はそのやっぱり良くなりたいというね、
うん、
ところにも実は落とし穴にはまってるんだよと。
そこからね、まずね、
そう、
うんうん、
ここでね、実はね見えてくるんですよ、あることが。
はい、
うん、自分がずっと気づいてない観念、見逃してた観念、
うん、
透明なる観念って呼んでるんですけども、
はい、
これをねほとんどの方が気づいておらず、
うん、
その観念が実は思い込みが現実を作っていってんねやと、
うんうん、
うん、だからね、悪い予言は成就しますと、
うん
うん、だから自分で成就させてるんですけどね、
うんうんうん、
だから、ね、この仕組みさえ分かってしまえば、
はい、
不幸を引き寄せなきゃいいんですよ。
うん、あ、そっかそっか、
うん、幸せになろうっていうのは、私は今幸せでございませんっていう宣言ですから、幸せになりたいっていうのはそのまま現実になります。
うん、
うん、幸せでなりたいっていう現実なんですね。
うん、これ、うん、あ、そっかそっかそっか、
そのまま
幸せじゃないね、じゃあ。
そうそうそう、実はね、うん、もうね、すごくシンプルなんだけども、皆さんも良くなりたいっていう自我が、
うん、
もうね人生を支配してるんで、
はい、
うん、なかなか立ち止まってこれに気づこうとしないんですけども、
そうなのそうなの、そうそうそう、もうどんだけ自分良くなりたいんだろうって途中思いました。
そうなんですよ、だから、ねね、
全部それだもん、
全部これだから、ね、
全部それ、
うんうん、アンジュさんが頑張ってねやってらっしゃるセッションもそのことに気づくセッションだと思うんですよ、
そうですね、
そうそうそう、やっぱりね、そこにまず気づいたら引き寄せない法則っていうのは、
はい、
みんな使います。
あーそっかそっか、う
ん、それも、半年間やらなきゃいけないとかそんなんじゃなくて、なんかこうアファメーションしなきゃいけないとか、
うん、
そんなことではなくて、
はい、
うん、もうガラッと変わるというね、
やったーすごい、うん、
そうそう、それね、
私そういうの好きなのよね、
そうなのよ、だから、ね、うん、内観の仕方が分かんない、内観が苦手だって人はちょっと多くてね、
おいおい、うん、
うん、だからねもう本当に分かりました、簡単に、
はい、
うん、どんなもんが現実作ってるのか、
うん、
もう全部ここで分かるような、方法をですね、
もう一回言ったら分かるの？
分かります。
やったー！
ちゃんとテキストも、ございますので、
それはいかねば。
はい、ですね、引き寄せない法則。
はい。
多分、こんなことやってるの僕だけだと思うんですけども。
ね、聞いたことないですよ私は。
そうでしょ。
はい。
そうそう。だからね、うん、この逆の法則なんですけど、これに気づいたらガラッと変わりますという、楽しいセミナーにしたいと思いますので、ぜひぜひ、ちょっとねスタート遅れましたけども。
もうドキドキしました、
はい、週末からごめんなさい、
はい、
はい、また参加募集開始させていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでですね、アンジュさんなんか久しぶりのような感じですけども、
うん、
元気ですね、
元気元気
ね、元気でよかった、うん、
はい、
この間なんか、アンジュ家で合宿を行ったらしい、
そうなのよ、
なんか
内観座禅合宿
5日間、
5日ぐらいね、
すごいね、
足掛け誰かがいましたね、
いましたか、
いました、うん、もう良かったですよ、みんなでね得意技を披露したり、
ね、
夜中中セッションし合ったりね、
そう、皆さんそれぞれやっぱり特技あるからね、
そうそう、
うん、それをこうなんか披露する場でもあるし、
ね、得意技を披露し合う場が作りたかったんです ね、それと本当実現してきてありがたいなと、
なんだろう、みんながこうわーっとこうやっぱりなんていうかな、普段やっぱり会議室のセミナーとかでできない、
うん、
雰囲気がありますよね、アットホームな、
ねえ、アットホームでしたよ、
ね、だからね、なんかハニさんのそのさっき話いろいろ聞かせてもらっててんけど、
なんか
そういう合宿的なね、
ねえ、
まあ、5日がっていうのはまあ皆さん無理かと思うけども、
はい、
まあ、1泊2日2泊3日ぐらいでね、
ねえ、
やりたいですね、
やりたい、足立さんとやりたい、
ねえ、うん、なんかそういう気になりました、さっきの話で、
ぜひぜひ、
いろいろとみんな
よかった、
いろいろとアイデアを交換しながら、
うん、
またね合宿の募集できるようなね、
はい、
日がやってくるんじゃないかな、近々みたいな、ね、
くるくるくる、
そんな感じがしました、うん、きっかけありがとうございました、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は K さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、家族旅行の予定が決まりました。子供は旅行が大好きなのでとても喜んでいます。私も嬉しいのですが、なぜか平静を装っています。なぜ素直に喜べないのだろう。早速内観してみると、どうやら体調を崩して旅行に行けなくなってがっかりするのが嫌なのでテンション上げないようにしているみたいです。子供の頃風邪をひいて楽しみにしていた行事に参加できなかったという、苦い記憶を思い出しました。どのような観念を浄化すればいいのでしょうか。
はい、ありがとうございますね。Kさんの話って結構分かりやすいですよね、これね。
そうですよ ね、
高いところから落ちるとね、
う
ん、
そうそうそう、
痛みを感じるわけで、これは心も同じですよね。
はい、
ね、上がれば上がるほどその時落ちた時に心も痛む、
うん、うんうんうん、
だったら最初から上がらなければいいんじゃないか、
上がらなきゃいい、
うん、でね、非常に分かりやすい、
はい、
話でございます。
こういうことしがちですよね、やっぱり
しがちですよね。
うん、
脳はねすごく嫌なこととか、
はい、
苦い経験をねよく覚えてるんですね。
うんうんうん、
なぜかというと嫌な出来事をしっかり記憶することで、
はい
ね、できるだけそのネガティブな体験を過去にね、あったネガティブな体験を再び体験しないように、
うんうん、
回避しようとするんですね。
守ってるんですね。なんか
そうなんですよ。だからね、そういう嫌な体験とか苦い経験とかいうのをよく覚えている。
うんうん、
あの辺に落とし穴があるぞ、
はい、
落ちると痛いから気をつけろっていうことなんですね。
うん、
これもね自我の知恵というかね。
そうですね、
自分を守ろうとする自我の知恵と言ってもいいんじゃないかなと。
はい、
うんうんうん、でもね、もしねネガティブな記憶が全くないと、
うん、
これね何度も同じ落とし穴に
はまる、
ね、痛い目 見続けるわけであって、
うん、
なければないで困るんですね。
そうですね、
そうなんですよ。でね、まあ、ちっちゃい子供が無邪気なのは、
はい、
まだ経験自体が少なくて、
あ、そっかそっか、ね、
当然ながらこれ避けようとする記憶があまりない、
はい、
うん、だから見ててちょっと危なっかしいじゃないですか。
うん、
ね、あのまだこの回避してっていう記憶自体がまだないのでね、何でもわーってやっちゃうんですけども、
はい、
ね、それが大人になっていくにつれまして、
うんうん、
ネガティブな経験も徐々に増えてくるわけで、
うん、
言うとこのだんだん賢くなっていくんですね。でも裏を返すと追体験しない記憶がどんどん多くなっているわけで、
はい、
ですからだんだん大人になると無邪気に楽しめなくなる、
うん
うん、もしかしたらまた痛い目に遭うんじゃないか、
うん、
ね、喜ぶのはまだ早いぞ。
そうです ね、
そんな感じだと思うんですね。
うん、
でもこれは別に良い悪いという話をしてるんではなくて、
ええ、
要はバランスかなと。
ああ、そうです ね、
それも大事やねんけども、行き過ぎるとまたバランス悪いよと、
は、
う、
い、
んうん、ね、生命を脅かすような危険っていうのは素早く回避すべきだけども、
うん、
ね、全ての嫌な出来事を人生から排除する、
うんうん、
できないんですね、やっぱり。
うん、
うん、だから、風邪をひいて旅行に行けなくなる可能性はゼロではないでしょ。
そうですよね。
関連浄化しようが、引き寄せの法則しようが、
うん、
引くとき引くじゃないですか。
はい、
ね、それで、楽しみにした旅行は行けないという可能性は 0% ではないと。
うん、
ね、人間万事最後が馬でしたっけ。
そうそうそう、
ね、有名な話でございますけども、
うんうん、
ね、都合の良い出来事は、
はい、
都合の悪い出来事の原因とな
り、
ね、都合の悪い出来事は、
はい、
都合の良い出来事の原因となっているわけで、
うん、うん、
全て一つにずっとつながってるんですね。
そうそうそうですね、うん、それ忘れちゃうのよね、自我ってすぐ。
そうなのよ、それ
よくなって感謝って喜んでたら呼んでこいって言われて人間万事さよ。
そんまほんま、だからどれ一つ取り除くことができないんですね、人生から。うん、それがなかったらこれもないということなんでね。
うんうん、本当ですね。
ですからね、もしかしたらがっかりするんじゃないかなっていつもそんなこと考えてたら、だんだんやっぱり世界が狭くなってくる。
そうです ね、
身動き取れないようになってくるんですね。
うん、
うん、ですから楽の先に苦がある、苦の先に楽がある、
うん、
うん、というのを繰り返していってるわけなんで。
水戸黄門の歌が出てきちゃった、また。
そう、出るよ、あれ歌って。
人生楽あり、ちょっとこれラジオだと忘れてた。
そんな感じでラジオやって忘れ、ね、忘れ、あ、それアンジュさん一緒やね、ラジオでも打ち合わせでもね
一緒だね、私。
これでいいんじゃないでしょうか、うん、それがアンジュさんなんでね、
はい、
ですからね、もう最初から受け入れておく。
そう
そう、もうそんなもんなんやと、
ね、
あるんやと、
うん、
でね、話ちょっと変わりますけども、
はい、
釣り人が一番楽しい時っていつやと思います？
うん、釣れた時じゃないの？
そう、大体そう思う。
思うよね。
うん、そりゃ大きい魚を釣ってる時だろうよと。
だろうと思う、う
ん、思われがちなんですけども、実はそうではなくて、
はい、
一番ワクワクしてるのは、
うん、
準備してる時なんですよ。うん、これね、釣りしてる人大体わかると思うし。
あ、でもなんかわかる気がする。釣れちゃったらもうそれだもんね、うん、限界が来てるもんね。
そう、それが
無限大だよね。
無限大の時、そうなんですよ。
あー、なるほどなるほど。
今日は一体どんな釣りになるのかな。
うん、
もしかしたら人生最大の魚が釣れるかもね。
そうだよね、
その時ね、あの竿を手入れしてるとか、うんうんうん、ルアーをチェックしてる時とか、それがね一番その楽しい時なんですね。
ああ、そっかそっか、う
ん、
そうそう。
でもね、どんだけ無限大だったって、うん、現実はそんなに甘くないですよ。
うん
うん、魚自体が釣れないことの方が多いですし、ね、ルアーが真っ二つになったりですよ、竿が折れたりね、
はい、
警官から職務質問されたり、
うん、どんぶらこと死体が流れてきたような、そうそう、
死体に遭遇した
死体じゃないけど、
しちゃうけどね、
うんうん、
突然の雨でずぶ濡れになったりね、
もう
散々な目に遭うことも多々あります、
はい、
うん、そんな時は大いにがっかり、
うん、
うん、私さんがっかりしないでしょ、そんなことあるかいな、うん、どんな人間やねんと、うん、そのね、がっかりも釣りのうちなんですよ
ね。え、あ、そうなんだね。
そうだからね、がっかりを避けようと思うのであれば、
はい、
釣りにはいけません。
うん、
うん、ありますから。
そうか、う
ん、そうそう、だからね、釣りも旅行も同じやと思うんですね。
うんうんうん、うん、
予定が決まって、
はい、
ワクワクしてる時が、
うん、
一番楽しいはずなんですよ。
うん、本当だ、
そうなんですよ。だからね、せっかく脳の中で、
うん、
ね、快楽物質が放出されてね、
うん、
うわーっとこう楽しい時をねブロックするのはいかがなもんかなと、うん、
ちょっともったいないよね。
僕ね、その通り、もったいない話なんですこれ。
本当だ、
そうなんですよ。だからね、うん、子供のようにテンションを上げていきましょう。
そうしよう、
上げ上げで、
上げ上げで、
思う存分ワクワクを楽しむ、
うんうんうん、
ね、本当もしがっかりがやってきたら、
はい、
その時に、ね、大いにがっかり
がっかりすればいいわ。
そうなのよ、うん、がっかりしちゃいましょうということなんで、
しちゃいましょうよ、
うん、だから、ね、さっき言ったようにケイさんがね、まあ、当日風邪をひいて旅行に行けないなんてことは、
うん、
可能性があるので、
うんうん、
もしかしたら本当に起こるかもしれない、
うんうん、
その時はその時 全身全霊でね、
うん、
がっかりですよ。
そうですよね、
ですからね、がっかりしてはいけない、
うん、
がっかりを避けなければいけない、
うん、
というね、脅迫観念を握っていたら、
はい、
これね、がっかりすることに対してがっかりするんですよ、
うんうんうん、
二乗、
うん、
脅迫観念持ってるとかける2になるのね。
あー、そっかそっか、
そうそう、がっかりにがっかり、
がっかりにがっかりして、
そうだからね、高さ倍のところから落ちるみたいな。
そっかそっかそっか、
だから僕のがっかりが5階建てやったら、
うん、
ケイさんのがっかりは10階建てなんですね、うん、
だいぶ痛いね、
かなり痛い、重症なんですよ。
重症だわ。
だからね、自分でその高さを作ってると思ってください。
うんうんうん、うん、
ですんで、まず浄化すべき観念としましては、
はい、
感覚や感情の分別、
うん、
ジャッジですね、
はい、
うん、どんなもんを嫌がってんねやと、
うん、
うん、ということをがっかりしてもいい、ね、うん、落ち込んでもいい、
うん、
悲しんでもいい、
うん
うん、あ、字が大騒ぎすると思います、
うん、
嫌だ嫌だと、
はい、
うん、避けり、避けよう避けようと、
うん、
平成を装おうと、
うん
うんうん、私はそんなに喜んでないよと、
はい、
うん、
あ、そっかそっか、
まあ、ワクワク、まあ、ちょっとかなみたいな、
うん、
大人だからねみたいな、
うん、
そんなことやってると思うんでね、うん、だから何を感じてはいけないのか、どんな感情を避けたがっているのか、
はい、
内観してね、浄化学で手放してみてください。
はい、
はい、だからもう感じることを自分に対して許可するってことですよね。
そうですね、もうそれしたらね、ほとんど浄化いらないぐらいだよ。
そうだからね、うん、
本当はね、
素直に悲しむことができる人は、
うん、
素直に喜ぶことができます。
うんうんうん、
ね、これ逆もしかり、
そうですね、
うん、だから子供と一緒なんですね、ジャッジを話してしまうとね、
うん、
ですから関連浄化はよくいいじゃないですか、知的な幼稚園児、
うんうんうんうん、
になるよっていうね、
はい、
うん、ですからね、生きるっていうことはもうやってくる感情や感覚を感じるということですから、
うん、
言い換えるとね、
うん、
感じることに対しての受け入れが起こると、
はい、
もはや人生に敵なし、
うん、
ね、
ね、敵なし、
そうなんですよ、うん、だからね、
だから敵があるから敵なしになれるんだなっていうのも最近思うし、
うん、
うん、
そうやね、だからそこに気づくのにはその敵という幻想を作っていかなあかんからね。
ね、今日もさっきまでセッションしてた人がね、うん、
はいはい、
あのずっと内観内観で深まってったら、
うんうん、
あのね、恐怖を感じても OK になったっていうこと言われたんです、
う
ん、
そうやね、
ね、だ自我の源泉恐怖って、ね、足立さん 行ってみえたよって、うん、ってことはかなりね恐怖を感じても OK だったら恐怖じゃないってなって、
超そうそうそう、
もう怖いもんありあるから怖いもんなしにもなれるんやなっていう感じでね、
そうそうそう、だからそれは受け入れなんでね、うん、
受け入れだね、
だからお化け屋敷に行くことを受け入れてるからお化け屋敷の恐怖が楽しいわけであって、はい、
そうですね、
ジェットコースターから恐怖取ったら何にもつまらないですよ、
うん、
怖いから1000円払うわけですからね、
そうですね、
うん、だからホラー映画
予定通りですね、
そうそうそうそう、だからね、うん、最初から受け入れてるか抵抗してるかでも現実は全く変わっていくということですね、
うん、
はい、はい、ありがとうございます。でですね、まあ計算、はい、計算以外にもですね素直に喜べないっていうこと結構いらっしゃいまして、
うん、
なんか素直に喜べない、あるこの間のセッションした男性は、
はい、
上司から称賛されても、うん、よくやったねと言われても、
うん、
素直に喜べないんですよねっていう悩みがあったんですけどね、うん、やっぱり内観して出てくるのは厳しい父親像、
うん、
うん、まあ父親から褒められた記憶がないんですよね、
うん、
って言われておりましてですね、ですから怒られることが日常的で褒められることが非日常的なんですよ、
うんうんうん、
うん、あのこの方にとってね、
うん、
そうなってくると、
うん、
自我的にはですよ、
はい、
他人から称賛されることは、
うん、
居心地が悪いんですよ、
そっか、
非日常的な、そう、
そうなるわけでね、
そうそうそうそう、で家庭で褒められた記憶がないと、
ないとね、
ずっとそれが日常ですからね、
うんうん、
褒められるとふわっと浮いたような感じになると、
うん、
だからね自我っていうのは変化より安定を望むので、
うん
うん、承認されることに慣れていない自我にとって、
はい、
上司からの褒め言葉は、
うん、
非常に不安定な状態に感じるんですよ、
うん、もうそういう変なならやめたいけどね、
そうよく頑張ったな、大したもんだねって、
うーん、
褒められてるのに
言われちゃうと、
このいやそんなことはないと、
うんうん、
俺はもっともっと頑張らなきゃダメなんだっていうね、
うん、
うん、
それ無意識でなるの、
そう、
あ、うん、やっぱり
そうなんですよ、
うん、
そのね思いがね優位に立ってしまう、うん、どうしても、
うん、ピョンと出ちゃうんだね、反応としてね、
そうそうそうそう、だからね目の前の出来事と、
うん、
心の中の思いにギャップがあるんですよ、
うん、あーそっか、
だから素直に喜べない、
うんうん、
これが合致してると喜べるんですよ、
そうですね、ピョンとね、
う
ん、
そう、 ありがとうございます、やっててよかったです、うん、どうもって言えるんだけども、
どうもって、う
ん、ギャップがあるから喜べないんですね、
うん、
でまあ、男性はこういうタイプが多いんですけども、女性に多いのは、うんうん、
はい、
好意や愛情を素直に受け入れない、
うん
うん、まあこれも男性と同じように、まあ大体子供の頃の記憶が原因になってる場合が多いんですけども、
はい、
ね、親から虐待されたとか、
うん、
無視された、
うんうん、
愛されなかったっていうようなね、子供の頃のまあ鮮烈な記憶がね、
はい、
無意識にこう沈んでる方はですね、やっぱり愛される価値がない、
うん、
私は愛される価値がない人間なんだと思い込んでしまう傾向がある、
はい、
ですから、ね、先ほどの男性と同じように、
うん、
人から愛されたり好かれることに対して不安を感じてしまうんですね、
うん、あーそうか、
不安定になるんですよ、
うんうんうん、
だから私はあなたのことが大好きですよって言われると、うん、すごくこう嫌な気持ちになる、
うん、
いやそんなことないんやと、
うん、
私はそんな人間ではないんですよっていうね、これもギャップがあるんですよ、
うん
うん、言われたこの目の前に言った言葉、言われたことと、うん、自分の中の無意識層に沈んでいるその観念とのギャップがバーンぶつかるんですね、
うん
うん、それでなんか嫌な感じになる、不安な感じになる、
うん
うん、ですからね、足が地面についていれば、
はい、
もう落ちることはないんでね、
そうですよね、うん、
落ちなければ心が気づくこともない、先ほど言いました通りなんですけども、
うんうんうん、
ですからその好きですよって言ってくれた人の言葉を信じて、
うん、
舞い上がってしまうわけですから、
うん、
舞い上がってしまってもしそこから突き落とされたら、
うん、
やっぱ立ち直れないダメージを受けるんじゃないかと、
うん、
もうコリゴリやと、
はい、
十分体験したんやそういうことはと、
うんうん
う
ん、
もう絶対に石橋叩くよという感じやね、
うん、
うん、だからね、まあ先ほど言ったバランスの問題なんで、
はい、
自分を守ろうという思いはなくなることはないです、人間やってる限り、
そうですね、
うん、傷つきたくないです、
うんうん、
でもねその思いばっかりエスカレートしてしまうと、
はい、
ね、自ら人間関係を破壊していくっていうようなね、
そうですね、
行動も取ってしまう場合があるんですよ、
うんうんうんうん、
こうなるとちょっと怖いんですけども、
うん、
まあ、相手が嫌がるだろうと思うことを、
はい、
率先してやっていくんですね、
無意識で、
無意識で、当然ながら周りからだんだんだんだん人がいなくなって、
うん、
孤立していきますよね。
そうですね、
それを、
うん、
安心になるんですよ。
孤立して安心、
そう、あのね、私は愛される価値がない人間なんだっていう現実を自ら作り出すことによって、
うん、
もう傷つかない居場所に落ち着いていくわけですよ、
うん、
だって人周りから人いなくなるんですよ。
そっかそっか、もう
傷つけられることないじゃない
ですか、用がないもんね、
そうそう、
いないもん、
そういうね、居場所をね自分で無意識で作っていく、
うんうんうん、
ですからね、思い込みが事実であるということを、
はい、
証明するために、
あ、
行動を起こしていくわけでね、この観念のパワーを恐るべし、
恐るべし、
恐るべしなんですね、実は
ね、
うん、気づかないんです、なんでこんなことやってしまうのか、
うん、
ただ、私は愛される価値が人間、ない人間なんだと、
うん、
いうことを証明したところで、
うん、
悲しいかな、
うん、
愛されたいっていう欲求は消えたわけじゃないんですね。
そうですよね、
ここめちゃくちゃ苦しいじゃないですか、
うん、
愛されたいと思いながら破壊していくわけですからね、
うん、
こんな苦しいこと多分ないんちゃうかな、
ね、
うん、ですからね、愛されたいという欲求は強ければ強い人ほど、
はい、
愛されないことへの嫌悪感も強い、
うんうん、
傷つきやすいんですね、
うんうん、
だからね、積極的に人との関わり合いを求めるんですけども、
はい、
破壊していくという、
ね、
また求めるんですよ、で、
うん、
で破壊していく
というね、やだ、どっちかにして、
うん、これをねもう延々繰り返していくと、
うんうん
うん、ですからね、問題はもう本人の自覚がないということです。
そうですね、まず自覚しないとダメなんだ、うん、そ
からスタート、
うんうんうん、
うん、なんでこんなことになってしまうのか、ね、その理由がわからないから苦しんでるんで皆さん、
うんうん、
じゃあ、ね、逆に考えると、
うん、
ね、無意識層に進んでいるこの観念を自覚することで、
うん、
苦しみから脱出する突破口になるんですね、
うんうんうんうん、
だから、ね、自覚すればどうにでもなるんですよ、
うん
うん、あ、お前貧乏一人してるぞ、え、ほんまやってなるじゃないですか、
うんうんうん、
そっから
そうだね
その癖が落ちていくわけであって、
そう、
気づかないとずっと貧乏一人してますよ。
そうだよね、してることもわからないまま ね、
う
ん、ね、
あ、そうやって気づきが、
うんうん、
その癖を落としていく突破口なんですね。
そうですね、
そうなんですよ、だからね、観念浄化って実は自覚から始まっている、
はい、
うん、自覚するだけでもこの無意識層で変化が起こり始めるんですね。
うん、
ですからね、自分が感じるのは自分である、
はい、
ね、何度も言っておりますが、
うん、
ですからこの世界で、
うん、
この自分を受け入れることができるのは自分だけです。
うんうん
うん、外の世界にそんな人を求めると、ね、そんな人はここにはいませんよというね、現実がやってくると、
うん、
おりまへんでと
、
うん、あなたは認め受け入れるのはあなただけですよというね、
はい、
うん、そういう現実がどうしてもやってきてしまう。
そっかそっかそっか、
うん、ですからね、
孤独だよね。
そうなんですよ、もうなんやかんや言うてもやっぱり自己否定の観念、
そうです
ね、これが落ちれば、
うん、
他者からね、
うん、
まあ、承認されたいっていう欲求、
うん、
これがどっしんと落ちます。自分の存在価値を他者に委ねることをしなくなるってことですね、
はい、
あの人に言われたから私は立派なんだとね、
うん、
あの人に好かれたから私は、人生はいいんだとかね、だからそっちの世界に自分の人生預けすぎなんですよ、
うんうん、
ですからね、そういうことをやらなくなるとめちゃくちゃ楽になる、
うん
うん、でもね、もちろん不干渉になるわけじゃないんで、
うん
うん、あの称賛されたら、
はい、
よかったね、よかったよって言われたら良い気持ちになるし、
うんうんうん、
で逆にあかんやん、ダメやって言われて、
うん、
もっとこうしろって言われたら嫌な気持ちにもなる、
がっかりしますよね、
うん、がっかりする、
うんうん、
だからね、やってきた縁でね、
はい、
素直に喜び素直に悲しむと、
うん
うん、いうことになれば人生できないことになりますんでね、
うんうんうん、
まあどちらがやってきたとしても感じておしまい、
はい、はい、
うん、何がやっても感じておしまい、
うん、
ね、花火のようにパッと上がってね、ドーンと花火のようにヒューヒューっと上がっていってパーンと咲いて、
うん、
パッと散る、
はい、
ですから念が残らないんですね、
そうですね。
はい、ですからね、もうすっきりしましょう。
うん、
うん、自覚しましょう。
はい、
どうにでもなります
ね。は
い、ということで本日のおさらい簡単にやってみます。
はい、
嫌な出来事を人生から排除することはできない、
うん、
がっかりするのも次のうち、
うん、
がっかりを避けようと思うならそもそも釣りをすることはできない、
うん、
ね、素直に悲しむことはできる人は、
うん、
素直に喜ぶこともできる、
うん、
感じることに対して受け入れが起こるともはや人生に敵がない、
うん
うん、素直に喜べないのは出来事と観念とのギャップが原因である。
うん、
自我は思い込みが事実であることを証明するために現実を作っていくことがある。
はい
はい、可燃状から自覚から始まり、
うん、
自覚するだけでも無意識層で変化を起こっている、
うん、
ね、最後自己否定の観念が落ちれば、
うん
うん、他人から承認される必要性を感じなくなってきます、
うん、はい、
よって人生がシンプルで楽になる、
はい、
ということでございます。
うん、ね、メモった方がいいねこれね。
メモってください。
メモって貼っとかなきゃ
、ね、ピンとくるやつだけでいいですからね。
あ、
この一つだけでもいいっていうのなんか一つね、メモっといてもらっていいんじゃないかな。
よく私昔メモって貼ってました部屋中に。
あ、ね、
うん、
だからなんなんそのメモ、
すぐ忘れるもん。
忘れちゃうよね。
でメモった場所忘れるのよ。
そうそうそう、メモはねもう背景になっちゃうのね。
そうで、ま、忘れるってこと忘れるとか、もうほんとねダメだったんだけど、うん、貼っといた。だから
おでこに書いとくか。
おでこへ
か鏡見るために汗や言ってね。そうそうそう、でもね、
はい、
やっぱりねあんまり覚えようと思っても身につかないんでね、
うん、
何か一つピーンときたなって思うことだけでもね、
うんうんうん、
ちょこっとこうメモっといってもってピタッとね、どっか
分
かりやすい、
ね、全ては自分からそうだったとかね、何回も、ね、うん、腑に落としてい
きましょう、ね、
やりましょう、
はい、やりましょう、うん、だからね、自己否定とても大きな山ですけども、
はい、
この山を越えた時にはね、風景、心の風景ガラガラっと変わってますんでね、
うん、
もうテクテク歩いていきましょう。
はい、
ね、何十年、30年、40年、50年、60年、
うん、
ね、もうずっとこう握り倒してきた、
うん、
観念っていうのはそんなにやわではない。
そうですね、う
ん、でも自覚という光を当てればやっぱり溶けていくんでね、
うん
うん、大丈夫です。毎日ちょっとずつやっていけば必ず、溶けて水になって流れていきますんでね、
はい、
諦めずにテクテク歩いていきましょう。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。